今日は和美先生の回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和美先生、この前シェアしてくださったリンク、めちゃくちゃ面白いなと思って、皆さんにも共有してほしいと思ったんですけど、ミトコンドリア病の薬とやらが、このアメリカ FDA が認めたという記事をシェアくださったんですけど、ちょっとこれ、ぜひ皆さんにも共有していただけますか？
もともとミトコンドリアの機能が落ちる理由でなる、こうちょっと難病、バース病っていう、バース症候群っていうんですけどもね、筋力が落ちたりとか、骨格がの機能がちょっと落ちたりとか、あとはもしお子さんだったら成長が遅くなるとかっていう、そういうちょっと難病的なものがあるんですけれど、まあそのミトコンドリアのメカニズムというか、そのミトコンドリアって細胞の一つ一つの中に入っている、電子的なそのエネルギーを作ってくれる、まあ、ボックスみたいなものなんですけど、そこの内膜の中の、まあ機能がちょっとこう異常に働いてしまうことが原因っていうふうにこの病気は言われていて、それをそこにこうちゃんとつながって、うまくミトコンドリアが回っていくようにするお薬っていうのが開発されたみたいなんですよね。で、まだまだこれは、開発途中というか、まだまだその結果とかはこれからもっと臨床的なことを増やしていくんだとは思うんですけれども、その膝を曲げたりとかって、その筋力が結構ちょっと改善したみたいなことが書かれていたっていうところで、で、ミトコンドリアにフォーカスして、その体を治療していくっていう考え方が、これからまたどんどん医療で注目されているっていうふうに言われているので、これからもまたなんかそういうものが作られていくというか、研究がどんどん進んでいくのではないかというふうに思っていますし、そういうふうに見ているお医者様もいらっしゃるようなんですけれど、そうなので、なんかまあ医学っていつもね、アップデートされるので、新しい情報ってどんどん出てくると思うんですけど、その細胞レベルでどういうふうにこう改善していくかっていうところにフォーカスされているというところになります。
いや、すごいこれいい情報だなと思っていて、まずなんでいい情報かと思ったかというと、そのミトコンドリアにフォーカスするっていうことは、よくある子宮は子宮とか、なんか何ですか、腸は腸とか、その臓器ベースじゃなくって、ちゃんともっと奥のその細胞ベースから治療していこうっていうこの考えだったり、視野っていうのがまず素晴らしいなと思っていて、でやっぱミトコンドリアって、そのもう全身が細胞でできてるわけですけど、その細胞一個一個の中にいるものだからこそ、やっぱその体ってつながってるよねっていう我々の考えとも、すごく相性がいいんじゃないかなっていうふうに感じているんですね。で、
そうで
私
す
が
ね。
知ってる限り、そのミトコンドリアっていう働きはもう本当に全身にわたるので、下手するとそれがホルモンバランスにも関わっているっていうところがあったりとか、あとまあ本当にそうですね、子宮や卵巣、もちろんそれから血糖値とか、あとまあさっきのお話で言うと、その筋肉骨格だったりとか、もう本当そのいわゆる日本の病院でいう何か何か何かとかじゃなくってっていう、人間の細胞っていうレベルで治療ができるのが本当にすごいなと思うんですけど、
そうです
和美
ね。
先生の知ってる限りで、例えばその意外とこういう病気あるけど、それ下手するとミトコンドリアないとうまくいかないよねっていうのとか、いくつか教えてもらえますか？
なんかね、そのミトコンドリアが、まあ、全身にこう関わることなので、本当にその疲労感とか、あと興味深いところは眼瞼下垂、この目の下が、それもミトコンドリアの機能が落ちているのではないかって言われているので、この目の周りの筋肉の痙攣とか、筋肉の衰えとかっていうのも よくこうマッサージとかって TikTok とかで上がってくるんですけど、まずそのミトコンドリアをよくしようよっていうところも注目するところかなっていうふうに思ってますね。あとは、ね、そのやっぱり筋力が低下したりとか、あと片頭痛とかっていうのも、
はい、
近年ではそのやっぱりミトコンドリアが低下していることによって起こっているのではないかって言われているので、もし定期的に片頭痛起こる方っていうのはそういう可能性あるかもしれません。とか筋肉が衰えるとか痙攣しやすいとか、こうよく筋肉がつるとかっていう方もそういう可能性あると思います。
なるほど。なんかそれって逆に本当にこのミトコンドリアの治療っていうのがメジャーになってくると、もしかしたらその何か何かとかっていうのなくなるかもしれないですよね。本当に。なんか眼瞼下垂の手術やってる先生困っちゃうかもですけど、でも逆にその先生たちからもミトコンドリアの機能を上げれるようなサポートができれれば、その方のただただ眼瞼下垂だけじゃなくって全身も健康になるかもしれないっていうことですもんね。
そうですね、はい。まあ、そのためには体を錆びさせないとか、もうとにかく細胞一つ一つの、働きもしっかりと守るような栄養素も取っていく必要があると思いますし、生活習慣とかもそうです
よね。そうですよね、そうですよね、うん、はい、あとやっぱりその私が知っている限り、特にその女性ホルモンエストロゲンっていうところでも、
はい、
そのホルモンいわゆるまあバランスを保つとか、いらないホルモンを出していくっていうのもやっぱこれ体のエネルギーがないと働かないので、うん、ここでもミトコンドリアっていうこの機能が結構大事っていうのを一つ頭に入れながら普段治療をしているんですけれども、
はいはい、
やっぱりここでその大事だよって普段言ってるのが、例えばタンパク質の摂取してねとは言うんですけど、結局これってそのホルモンにも大事なんですけど、ミトコンドリアの餌にもなってますっていうことですし、あとオメガ3に関しても女性ホルモンの質にも大事なんだけれども、ミトコンドリアにも餌をあげてるよっていうことで、そのやっぱり結構ホリスティックで見ていかないと、
うんうん、
なかなかこう、ね、体がうまく回らないっていうことですよね、
は
い、
そうですね。その他にあとはマグネシウムとかビタミン B 群とか、あとは抗炎剤無Q10 とかっていうサプリメントでね、皆さん取られることあると思うんですけど、これもやっぱりミトコンドリアの働きをサポートしてくれるものですし、まあ、興味深いのは実は女性ホルモンのエストロゲンもそのミトコンドリアの働きをちょっと保護するような働きをしているっていうところですね。なので、まあ、更年期プレ更年期から更年期にかかった時にそのエストロゲンがちょっと下がりやすい状況になった時は、なかなかそのミトコンドリアの働きがちょっと落ちやすいっていうところから、はい、結構その更年期の方って疲れを感じやすい方ってたくさんいらっしゃるんですけれども、まあ、その辺でそういうそのミトコンドリアの働きをサポートするような栄養素をしっかりと取ったりすることって本当にね大事になってくると思います。
確かに、
うん、はい、
本当にまあ、英語で言うとこのバイスバーサみたいな感じですけど、
うん、はい、
こうミトコンドリアがこっちの内臓を助けて、でもこっちの内容がまたミトコンドリアを助けてっていう感じで、うん、はい、本当に体ってめちゃくちゃ面白いぐらいこう調和されてるからこそ健康で保たれるんだなっていうのが普段感じてますね、
う
ん、
そうですね。あとは特に更年期とかって痩せにくいっていう方いらっしゃると思うんですけれども、
はい、
その代謝で考えるとやはりそのミトコンドリアの機能がしっかりしてないと、こう全体的な代謝が動いていく、
はい、
ね、その比率がだんだん落ちてくるっていうところで脂肪もつきやすくなったりってことになるから、やっぱりそこでまたミトコンドリアの働きってサポートすることって大事だなっていうところになると思います。
そうですね、もう私の患者さんもしかしたらほぼほぼマグネシウム含めミネラルとか、あとビタミン群っていうのは、うん、もうサプリメントでも補ってほしいっていうふうによく言ってるんですけれども、うん、はい、やっぱりそれの バックグラウンドとしてはやっぱそのミトコンドリアにも餌を与えないとそもそも代謝が動かないよっていうところがあったりして、でこれは我々はもう何回も数をこなして見てますけれども、結構たくさんの方の遺伝子型を見ているとビタミン B 群、いわゆるその1日にこれだけ必要っていうのを取ってりゃいいよっていう方めっちゃ少ないなって思っていて。やっぱり遺伝子型によってはもうその1.3倍、1.7倍とかもたくさんたくさんの量を取っていかないと全然体が間に合わない方がいらっしゃったりして、で、やっぱそれが慢性的になってくるから何かしらの問題が出てきているっていうのも結構あるんじゃないかなと思ってるので、まあ、やっぱ
そうです
私的
ね。
にはもう遺伝子は絶対調べてねって思いますし そしてその病気じゃなかったとしても、そのミトコンドリアっていうのが機能が落ちてしまうと、こういう感じで代謝だったりいろんなところの問題が出てくるので、まずはこうベースとなる栄養素をしっかりとるっていうのもすごく大事ですね。だ
そ
から
う
やっ
で
ぱ
す
そ
ね。
の糖質オフだったり、例えばじゃあ何ですか、4毒で怖いのが油取らないとかありますけど、油めっちゃ大事だしって私は思ってるタイプなんですけど
本当にその、ミトコンドリアの自体の周りの膜っていうのが二重層になってるんですけど、そこが臨脂質って脂質でできてるので、やっぱりそれを考えると油分全く取らないっていうのはもうなんか本末転倒というか、
本当そう
そ
で
れ
す
こ
よ
そミトコ
ね。
ンドリアの働きにちょっと影響が出ると思うので、そ
そう
れ
では すよ
絶対やら
ね。
ない方が、いいと思いま
ねえ。
す。はい。
特にやっぱりその脂質が足りない方、いい脂質が足りない方は、その細胞膜って言われるところが、結構そのもうドアに例えると、そのもうドアが開きにくいみたいにガチガチみたいになってしまうからこそ、栄養も入りにくいし、そしてミトコンドリア中でエネルギー作ってもなかなか運搬しにくいみたいなところがあって、もうなんか閉じ込められてるみたいなイメージになると思うので、やっぱそのプルンプルンの細胞を保つためにも、プルンプルンのミトコンドリアを保つためにも、脂質っていうのはすごく大事だよっていうところですね。
そうですね。
なるほど、とってもいい情報です。本当にこのミトコンドリア知ってる方は知ってると思うんですけれども、なかなかね、こう一般の何でしょう、グーグルしても簡単には出てこない部分だからこそ、皆さんちょっとした悩みの裏側にはこれがあるんじゃないかということで、今日はお届けしてみました。近々ね、和美先生ぜひオンライン講座やってほしいなと思ってるんですけれども、はい、もうやってと思う方はぜひコメントで「和美先生お願い!」としてもらえたら、はい、
お待ちしております。
やっていきましょう。
ぜひぜ
そ
ひ
れで
よ
は、
ろ
か
し
ず
く
み
お願
先
い
生、
し
今日もあ
ま
り
す。
がとうござい
あり
ま
が
し
とうございました
。
た。